はい、おはようございます。製図試験 .com の山口と申します。これから約2ヶ月間にわたり、合格基礎講座を開催したいと思います。で、音声解説久しぶりなのでまだちょっと硬いかもしれませんが、よろしくお願いします。メールにあります通りですね、ちょっとスマホに最適化しようかなということで、今までのメール形式とはちょっと違う開業コードで作成しているので、パソコンで見る人はちょっと読みにくいかもしれません。ちょっとトライしてみているので、ぜひちょっとまたご感想なり聞かせていただいて、パソコンではこれじゃ読みにくいよということであればまたちょっと考えたいと思います。で、まあ1行がだいたい18文字程度での画面で見れるように作ってまして、でそれが3行ですね、60文字程度の横幅の折り返しというか、1行で、構成しています。はい、それから配信にはエキスパというメール配信システムを使ってるんですけれども、これがですね、会社のメールアドレスによってはですね、まあ、大きな会社で、上場企業とかですと、サーバーで止められてしまう、ケースが出ておりますので、できればですね、Gmail 等をご利用ください。で、登録してるんだけど、メールアドレス、配信メールアドレスを変えてほしいという方はですね、山口の方までメールいただければ、ご連絡いただければ変更いたします。それから、音声解説とか、こういうね、音声解説とか、それから今後動画解説とかも、含んでいきますが、リンクを貼っていますので、それに関しては、まあ、スマホで見ていただいても結構ですし、パソコンに転送してダウンロードしてから見ていただくという形でも結構かと思います。で、今日ちょっと遅れてしまいましたが、配信は、朝、6時15分から半の間を予定しています。さて、政治試験のエスキスの考え方なんですけれども、エスキスと、通常言うわけですけれども、まあ、それデザインを練る作業なんですね、実際はね。で、それを、まあ、たった2時間で行ってしまうわけで、で、まあ、ちょっとその本来のエスキスというエスキスの神様には申し訳ないなということもありまして、製図試験 .com ではですね、エスキースと防線を入れようということにしています。で、まあ、ここら辺からがまずもう不幸の始まりなんですけれども、まあ、資格学校でですね、建築のね、個人事務所の先生が教えられているケースが非常に多いですよね。まあ、大企業は副業が禁止されてますから、そういうこともあってですね、まあ、自分の、まあ、デザインエッセンスというか、そのエスキスとですね、この資格学校でやらなければならない、資格学校っていうか、この製図試験でやらなければならないエスキスを混同している、感じがします。特に資格学校の教え方、僕はだいぶ気になるんですけれども、そう思います。まあ、もう別物ですね。全く別物として捉える方がいいのではないかと思います。ただしですね、実際に201から501ぐらいの基本設計を毎日バンバンやってるという人にとってはですね、その手法そのまま使っていただけばいいんですけれども、実際の受験人口の中で、この201から501ばっかりバンバンやってるというような、設計者の方の方が少ないんではないかと。大抵住宅をやってるかとか、マンションの、設計をやってても、まあ、どっちかというとこの201から501を主戦場にしてない方が多いんではないかと思うんですよね。そういう方にとってはですね、手っ取り早く試験用のエスキス手法を覚えていただいた方が早いのではないかと思うわけです。で、そう考えるんですけれども、なぜかこうね、建築のエスキスの方法をどうも持ち込みすぎようとするためにですね、まあ、できるだけ長く、エスキスをやろうということで、読解を短くして、 スキス長くするという、ことをどうも資格学校ではやるんですけれども、それでやるとですね、まあ、いろんな点で、不具合が起きます。具体的に言うとですね、まあ、この試験最終的にはケアレスミス、イージーミスとの勝負なんですね。そのイージーミスを拾い上げる仕組みとして、従来の建築設計のエスキスの手法はですね、時間をかけて練るということが大前提で、チェックしながら細かく進むというところは意外と方法としてうまくこう完成してないわけですね。ですからどうしてもこうミスチェックが甘くなる。完成してから、エスキスが完成してから、まだ練り直さなければならない点がいっぱいあるということになります。でまあそれはそれでいいんですけれども、試験で見た場合どうよという話があります。ですのでそこら辺はですね、ちょっと考え方を改めて、まあ実際には設計プロセスを、まあ、シミュレーションするわけですけれども、まあ、より製図試験に合格するためにカスタマイズしたエスキース手法を身につけていただいた方が、まあ、合格に近いのではないかというふうに考えています。で、いろんなところがですね、もうこれが完成版エスキース手法だとかですね、こうやれば合格するというのがあると思うんですけれども、まあ、そういうことではないんですよね。それはそういうことをやってしまうとですね、資格学校に頼ってたのは単に、違うところに頼ったっていうことだけになってしまうわけで、結局はなんかこう、ね、仕組みに翻弄されてるだけになってしまいますんで、まあ、どちらかというとですね、製図試験 .com では、協調的に手法を覚えたり、それを当てはめるということではなくてですね、できるだけ設計をイメージして、その一つ一つの段階で何を考えているのか、何を検討しているのかということを身につける。で、それを、自分なりの手法化するということが非常に重要かと考えています。で、そんな難しいことできないという方はですね、おそらく設計に向いてません。ね、一級建築士の、求められている職能としてですね、持ってないというか、まだ力がないというふうに思うわけです。で、じゃあ力がないんだったら諦めろ、問題もないということでもなくてですね、申し訳ない、歯切れが悪いんですけれども、一級建築士になるにあたってはですね、そういう手法を組み立てたり手順を覚えたりそういうこと自体が、まあ、技術として必要だと、僕は考えています。ということで、まあ、力がない人はそういう練習をするという意味でのエスキースの構築を、一つの、学習スタイルに取り入れてで、まあ、ぜひ力をつけていただきたいと。で、すでに、まあ、いろんなデザインをしたり、まあ、力のある方はですね、まあ、チェックの方法としてこう取り入れていただければなというふうに考えています。まあ、具体的にはどこは違うのという話なんですけれども、とにかく減点を最小限にするために行っていますか、だから欠点を補う手法としてエスキース手法を確立していっていますか、だからプロセスを可視化していますか、で、そのエスキースの手法が一歩一歩合格に近づくためのプロセスになっていますか、それからプロセス自体にチェックが盛り込まれているか、ここら辺がですね、あなたというか、皆さんというか、受験生の皆さんがですね、エスキースに取り組むにあたって心がけて言っていただきたい点ですし、重要だと考えています。すでにそういうエスキースをやっている方はですね、別に合格講座、この基礎講座を学ぶ必要もありませんし、その手法をさらに磨いていただければと思っています。で、まあ事例なんかを簡単に書いてますけれども、まあ、例えば二方向避難について、時々二方向避難ができてない図面があるわけですけれども、できてるできてないということも含めてですなんですけれども、どれだけですね、 チェックというか確認しつつ、エスキスを進めているかというのは非常に重要だと思うんですね。少なくともエスキス段階では、コアゾーニングの段階、プランニングの段階、見直しで3回をチェックしています。それから、作図に関して言うと、コアを計画するとき、廊下を計画するとき、それから最終、室名を入れてドアを、書くんですけど、私は、そのタイミングでチェックしてますね。だから計6回プロセスしてます。プロセスでチェックしています。で、チェックしないと、次のステップに入れないように、次の工程に入れないように、こう練習しておくわけですよね。だから、全部プロセスを終えると、まあ、6回何もしなくても、見直しがかかってる、チェックがかかってると、いうことになります。まあ、ここら辺は、コツとか技能の話ですよね。だから、まあ、書きましたけど、自動車で右折するときにですね、バックミラー、サイドミラー、目視をするがごとく、二方向避難をチェックするという感じです。はい。まあ、配信スケジュールに関しましては、ざっくり書きました。2月は、エスキスの話。3月はそれ以外の、構造設備、計画の予定の話を、お届けしたいというふうに考えています。最初からですけれども、まあ、だいたい10分から10、音声解説まで10分から15分程度、話していきたいと思っています。では、1回目終わります。